新約聖書のマタイによる福音書、教会様付けの聖書を借りていらっしゃる方は後ろの方の22ページです。マタイによる福音書の第13章の47節から50節です。お読みいたします。また天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き上げ、そして座って良いのを器に入れ悪いのを外に捨てるのである。世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち御使いたちが来て義人のうちから悪人をえり分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり鏡をしたりするであろう。今日はこの聖書の箇所から網を下ろそうという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日はこのメッセージの後で8月1日から始まります3年間の新しい任期のための私自身の牧師としての就任式があります。またそういうことを考えるとこのメッセージは1997年から20年にわたってご奉仕をさせていただいた中でのこの最後の3年間、この2014年の8月から3年間の任期の最後のメッセージ、礼拝メッセージとなります。2014年の新しい任期が始まるときに有力な働きの門が私のために大きく開かれているというコリント第一の手紙16章8節の御言葉が与えられて、ここまで歩んでまいりました。神様が私たちのために門を開いてくださった。そしてそこに忠実に従って歩ませていただいてきました。多くの方々がお祈りくださりサポートしてくださったことに本当に心から感謝をいたします。しかし新しい任期が始まろうとしているとき、その言葉もそうなんですけれども、それとともにたとえそうでなくてもという言葉が心にとどまっています。この言葉はダニエル書の3章の17節の言葉ですが、これはシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人がネブカデネザル王の作った像を拝め、そうしなければ火の中に投げ込むぞと脅されたときに、神は私たちをそこから救うことができます。火の中に投げ込まれても神様は私たちを救うことができます。しかしたとえそうでなくても、私たちは神以外のものを拝むことは決していたしません。そのように告白した言葉であります。もう大きな門が開かれている、働きのための大きな門が開かれている、その約束がありますが、たとえそうでなくても、私のこれからの歩みに困難があったとしても、牧師の働きをしていく中でいわゆる目に見える成果のようなものがなくても神様に従って歩んでいく、このことが神様から求められているんだなということを思わされているのであります。そんな思いの中で、今日の聖書の箇所を共に味わっていきたいと思います。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。第一が、とにかく網を下ろそうということであります。とにかく網を下ろそう。イエスは網の中にはいろんな魚が入ってくる、それを岸に着いた時に人々が仕分けるのだと語りました。網を下ろした時に網の中にはいろんな魚が入ってくる、それをですね、この全部岸に持ってって岸に着いた後に人々が仕分けるんだと語りました。それが神の愛の支配なんだ、神の国なんだ、神の天国なんだ、神の愛の支配なんだ、そういうふうにおっしゃいました。 それはどんな意味かというと、世の終わり、やがて世の終わりに天使が仕分けるのだということであります。つまり私たちが網を下ろすときには仕分けはできない。それは主に委ねて、あなた方はとにかく網を下ろしなさいということをイエス様は言われたのであります。もちろんここで網を下ろすということは伝道をするということで、伝道をしていくということであります。今日の賛美は伝道について賛美をしてくださいましたけれども、本当に伝道をしていくということが私たちの使命であります。どんな時にも、どんな人にも伝道をしていく、どんな時にも、どんな人にも私たちは伝道していく、その使命をいただいているのであります。網を下ろしていくのであります。この人がイエス様を信じるのか、この人がイエス様を本当に信じているのか、それは神様が世の終わりに裁かれることだから、私たちはどんな人にも、どんな時にもイエス様の福音を伝えていくのだ、そのようにイエス様はおっしゃったのであります。何週間か前か前に開いた言葉でもありますけれども、こういう言葉があります。コリント第1の手紙の4章の4節から5節でありますが、私は自ら顧みて何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られる時までは何事についても先走りをして裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるであろう。その時にはそれぞれ誉れを受けるであろう。とにかく最終的に裁かれるのは神様なんだから、そしてはそれは世の終わりに裁かれるんだから、私たちはいつでもいつでもとにかく、もうとにかく網を下ろしていくんだっていうのであります。とにかく私たちはこの人大丈夫かなとか、この人イエス様信じるか、そんなこといいから、とにかく網を下ろしなさい。神様は、イエス様はそのようにおっしゃるのであります。この準備をしているときに一つの聖書箇所を思い出しました。それは放蕩息子の例え話であります。弟息子が家を出て行って自分勝手なことをして、お母さん、お父さんから分けてもらった財産すべてを使い果たして、全部なくなっちゃった後に、やっと自分が間違っていることに気がつきました。そしてその弟息子帰っていくんですね。お父さんのところに帰っていくんです。で、お父さんのところに帰っていくときに、お父さんはそれに気がついた。遠くにいたのに、まだ弟息子が遠くに離れていたのに気がついて、弟息子のところに駆け寄って抱きしめた。そしてすぐに嬉しくて、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、パーティーを開くのであります。まあ、この放蕩息子の話、いろんな話をしたくなるところでありますけど、今日お話したいのは、このお父さんどうして本当にこいつ反省したのかなって、チェックしなかったのかなって思う、本当にこいつ分かってるのかなって見極めるテスト期間を作らなかったのか、すぐに受け入れたのか、どうしてこのお父さんはこの弟息子をもうちょっとよく帰ってきたな、だけどお前本当に分かってるかどうかテストさせてくれ、1年間頑張れとか、いや1ヶ月でいいとか、いや1週間でもいい、とにかくこいつ本当に分かってるのかなって、ちゃんと期間を作らないで、そういう期間を作らないで、もう喜んで迎えて、その場でもう相手の話もほとんど聞かないで、そしてこのさあこの弟息子のためにこの最高の着物を持ってこい、指輪を手にはめてやれ、足に靴を履かせてやれ、パーティーだ、さあパーティーをしよう、そういうふうにパーティー始めちゃったのかなって、本当こいつ分かってるのかなって、そのことを見極めもしないで、本当に次の日からちゃんと働くのかなって、それが1週間続くのかな、1ヶ月続くのかな、1年続くのかなって見極める時間を作って、そしてちゃんと働いたらじゃあ許してやろうって、それが普通じゃないのって、なんでイエス様こんな話した、なんでこのお父さんこんな簡単に許しちゃったのって、 ある男の子がいました。道を踏み外して勝手なことをして、まあいわゆる世の中でいう不良っていう少年になって、最後は犯罪まで犯して、罪を犯して最後は少年院に入れられた男の子でありました。その男の子のところにある日手紙が来た。お父さんから。お父さんは息子が少年院に入れられたと聞いて、入れられたことをきっかけにして、お父さんは教会に来始めた。俺の生き方間違ってたのかなって、弟、この息子をどうやったらいいんだろうかなって、それでお父さんは教会に行き始めた。そしてこんな話を聞いたんだってその手紙に書いてあった。聖書の中の話、この放蕩息子、お父さんは本当に喜んで迎えたんだよ。その話を聞いたお父さんは感動して、ああ俺もこういうふうにやりたいと思って、感動してその息子に手紙を書いた。お父さんもお前が帰ってくるのを待ってるからなってね。ここまで聞いていい話だなって思いますよね。いい話だなって思う。それでその男の子も感動して、ああ お父さん親父俺のことをこんなに思ってくれてるんだって分かって、そして、男の子感動して悔い改めて二人でクリスチャンになりました。そういうふうなことを私たち期待するじゃないですか。でもそういう話じゃないんです。この話はこういうどういう話かというと、この男の子は思ったって、この話に出てくる息子、俺と同じだ、俺と同じだから気持ちがわかるよ。この息子また同じことするよって、お父さんに受け入れられてもまた勝手なことするよ、そう思った。私はその文章を読んだ時にですね、すごいショックでした。だってこんなに愛されてる、こんなに愛されてる、ああその愛に感動して、翌日から弟息子は一生懸命働きました。それを期待するじゃないですか。それが当たり前じゃないだと思うじゃないですか。でもそうじゃないって思う人が、あ、いるんだって、あ、こういうふうに感じる人がいるんだって思いました。だからテストしたらいい。こいつ本当に真面目に働くかって、ちゃんと反省してるかって、悔い改めは本当かって。でもこのお父さんはそれをしなかった。どうしてしなかったのか。明日から働くかどうかわからない、明日から真面目に働くかどうかわからない、その弟息子、そのリスクも含めて、そのリスクも含めてこの弟息子をお父さんは受け入れたのであります。神様が私たちを受け入れてくださるというのも同じであります。神様は私たちが明日から真面目にこの神様に従っていくから、お前許してやると受け入れてくださったのではありません。お前は確かに私のために一生懸命働くから、お前を受け入れてやるよと私たちを許してくださったのではないのであります。そうじゃないかもしれない、勝手なことをするかもしれない、何度も何度も失敗してしまうかもしれない、でも受け入れてくださったのであります。そのリスクも含めて、神様の顔に泥塗るようなことをするかもしれない、そのリスクも含めて神様は私たちを抱きしめてくださったのであります。私たちも自分で決めないで、あの人は信仰に導かれるはずがないとか、この人の悔い改め本当なんだろうかとか、そんなことを勝手に決めないで、本当にいつもいつもどこでも誰に対しても、とにかく網を下ろしなさい、とにかく網を下ろしなさい、 とにかく網を下ろし続けなさい。それを大切にしていきたいと思います。私たちが歩んでいく中でいろんな方々に出会うでありましょう。私たちが自分で決めないで、本当にこの人も神様に愛されている人なんだ、この人も神様が私との出会いを与えてくださった方なんだ、神様が私に任せてくださった方なんだって、そして本当に愛して仕えていこうじゃありませんか。出会った方に神様の愛を伝えていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、諦めないで網を下ろそうということであります。どんな魚でも取れればまだいいです。でも全く何も取れないときはもうがっかり。釣りに行って一日頑張った、でも何も取れなかった。いや本当に好きな人はそれでも楽しいのかもしれませんけどね、この例えばこの漁師にとってはそのそれは趣味じゃなくて仕事なわけですよね。一日頑張って何も取れなかった、当たりの一つもなかった、それは本当につまらない、がっかり。イエスの弟子たちの何人かは漁師でした。ですからこの網を投げ入れる例えを聞いたときに、彼らはへーではなかったんですね。わかるわかるわかるわかる、そうだよね、本当にピンとくる話であったわけであります。本当に心にスイッチが入る、そういう話だったわけであります。そうだよね、網を下ろすときいろんな魚入るよね。それと同時に彼らはいろいろ思い出すことがありました。その中に自分たちがイエスに声をかけてもらった時の話があったのではないだろうかと思います。それはルカによる福音書の5章に出てくる話でありますが、その時弟子たちは頑張ったのに頑張ったのに頑張ったのに頑張ったのに頑張ったのに本当頑張ったのに何も取れないという経験をしました。一晩出ないで漁をしました。頑張ったのに何も取れなかったんです。どんなに疲れたか、どんなにがっかりしたか。朝弟子たちは網を片付けていました。網を洗っていたと聖書に書いてあります。もうダメだって言って網を洗ってたって。その時にイエスが来られて、網を沖へ出て網を下ろしてごらんなさい、沖へこぎ出して網を下ろしてごらんなさいって言われるのであります。ペテロは言いました。私たちは夜通し働いたんです、でも何も取れませんでした。でもお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペテロはもう網を片付けていたんです。もうダメだって、もう何も取れないって網を片付けていたんです。網を洗ってたんです。この大工のイエスがこの漁師の私よりもよくわかるというんだろうか、そんな気持ちだったと思います。私たちは夜通し働いたのに取れなかったんです。この漁の世界で常識を知っているのは漁師であるペテロの方でした。だから一晩頑張ったけど何も取れない、じゃあもうダメなんだ、朝になってやってごらんよって、いや朝になったらダメなのはダメなんだって、もう本当にペテロは誰よりも知ってたでありましょう。イエス様にも何倍も知ってたでありましょう。そのことだったらもう経験してます、そのことだったら私の方がもっと分かってます。ペテロはそういうことだってできたはずです。何言ってるんだ、だからやなんだって、そう言いたくなるようなことです。夜中頑張って俺たちはやったんだよって、 魚が食いつく時間帯、魚が泳いでる時間帯、魚が取りやすい時間帯、俺たちは頑張ってやったんだよ。それなのに今この時間になって沖へ出て取ってごらんなさい。何を言ってる。俺たちの方が分かってるんだよ。そう言いたい気持ちだったと思います。だからイエス様に言ったんですよ。ペテロは、私たちが夜通し働いたのに何も取れなかった、そんなこと言わなくてもよかったことだったし、心の中にあったから出てきた、頑張ったのに取れなかったんですよって。でもペテロは、でもお言葉ですからって従ったんです。でもお言葉ですから、まあ、この気持ちの中にはね、ペテロが義理の奥さんのお父さんを、このお母さんですか、奥さんのお母さんを治してもらった、このその恩人ですからね、イエス様にはその力があると分かってました。イエス様は素晴らしい方だって分かってました。イエス様はこの病を癒す力があるって分かってました。イエス様にはそのイエス様は普通の方ではない、イエス様のメッセージは力がある、それも知ってました。だから本当にあなたがおっしゃるならやってみましょうか、そういう気持ちもあったと思います。でそうやってペテロに従ったんです。本当は心の中でやっても無駄だという気持ちがあったでありましょう。でもイエス様の言葉に従って沖へ出て網を下ろしてみたら、今までなかったようなたくさんの魚が取れました。それでイエス様に声かけてもらって、イエスの弟子になった、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようってイエス様から声をかけてもらって、イエス様の弟子になりました。その出来事は弟子たちにとって伝道していく上で、たとえ誰も導かれない、誰も救われない、そのようなことが続いても諦めてはならない。必ず収穫があるから諦めてはならない、網を下ろし続けよう、そのことを教えてもらっていたと思います。使徒行伝を見るならば、本当に弟子たちはあるところへ行ったら、本当に多くの人々がイエス様を信じて素晴らしいと思った。でもあるところへ行ったら、本当にどんなにやってもやってもやっても道が開かれない、人々が導かれない、そういうところもあったことを使徒行伝は語っています。神様従ってやってたら、もういつでも人が来て人が来て、どんどんどんどんそうなるかというと、そうじゃないよと聖書は語っています。でもそれでもイエス様は網を下ろし続けなさいとおっしゃった、網を下ろしなさいとおっしゃった。だから私たちも網を下ろし続けようじゃありませんか。私たちもそのような時があります。伝道しても伝道しても伝道しても救われる人が起こらない、誰も導かれない、ダメなんじゃないか、意味なんかないんじゃないか、そんな気持ちになることがあるかもしれません。でも網を下ろし続けましょう。時が与えられている限り、チャンスが与えられている限り、網を下ろし続けようじゃありませんか。無駄だと思った時、何も収穫がないと思う時にも網を下ろし続けようではありませんか。今日この聖書の箇所を選んだのは、今日が牧師の新しい任期の就任式の日だからではありません。少しずつ毎週いらっしゃっている方はお分かりだと思いますが、少しずつマタイによる福音書を読んでいる中で、今日この聖書の箇所にたまたまって、まあ、たまたまって言葉使っちゃいけないんでしょうかね、この聖書の箇所になったんですよ。だからこそ、だから神様が導いてくださったと思う。だからこそこれが神様からのメッセージであると思わされています。来たる3年間の任期、もしかしたら夜通し働いたのに収穫がないという時もあるかもしれない。でも諦めないで網を下ろし続けなさい。そのように主が語っておられます。どんな収穫があるかも主に委ねて、ただ私たちの使命である網を下ろし続ける、そのことに忠実であらせていただきたい。いつもいつも網を下ろし続ける、そのようなものでありたいと思います。皆さんもどうか同じ思いで共に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの導きに心から感謝をいたします。今日この聖書の箇所を順番に読んでいる中で、この聖書の箇所を与えてくださったことを感謝をいたします。網を下ろしなさいと、とにかく下ろしなさいと、下ろし続けなさいと、 あなたの語りかけを感謝をいたします。神様、私たちを歩んでいく中で、神様、もう無駄じゃないですか、全然ダメじゃないですか、そう思う時があります。また本当にこの人には伝わらないんじゃないかとか、この人本当に悔い改めてるんだろうか、そんなように思う時もあります。でも主よ、そういうことをもう本当に恐れないで、いつでもとにかく網を下ろし続けなさいとあなたはおっしゃいました。従ってまいります。どうかあなたが助けてくださいまして、本当に私たちがこのペテロのように意気消沈してもうダメだと思う時にも、あなたが御言葉を持って語ってください。お言葉ですからとお答えしますから、どうか御言葉を持って臨んでくださいますようにお願いをいたします。がっかりして網を洗っているような場面があるならば、主よ、どうか本当に私たちをお気に出なさいと送り出してくださいまして、本当にあなたの御言葉に従って歩んでことができますようにお願いをいたします。神様、どうか助けてください。どうか大胆に勇気を持って出ていくものとならしてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。しばらくの間応答のお祈りの時といたしましょう。